11月2日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、マスターワークスという会社です。
はい。
マスターワークスは2017年にニューヨークで創業した会社で、この10月にですね、シリーズ A で110ミリオンドル調達しました。で、企業価値も1ビリオンドル、1000億円を越して、ユニコーンになったという会社です。いきなりシリーズ A110 億円、120億円。はい。で、何をやってるかというと、アート投資です。で、アートをですね、分割所有で、まあ、分割した権利を売っているというもので、で、その、まあ、マスターワークスのプラットフォーム上で買うんですけど、買った人はその同じプラットフォーム上で、他の人に売買することもできるという構造になっています。で、ですね、マスターワークスはまずそのアートを買ってくるんですね、自分で。で、買ってきたものの権利を分割して売っているんですね。で、最終的にもう一回その後をマスターワークスが転売すると、そこで、売買益を、が出るわけじゃないですか。
はい、はい。
で、それは、まず2割はマスターワークスが持っていっちゃうんですね。
なるほど。コミッションってことですね。
コミッションというか、
まあ、ハンドリングフィー。
うん。で、ハンドリングフィーは別にあって、むしろですね、ベンチャーキャピタルモデルだと思ってください。
なるほど。はい。
要は、利益が出た分の2割はマスターワークスのもの。残りの8割を、はい、まあ、その、権利を持っている人たちで、権利分で割ると。
なるほど。
で、それ以外にですね、1.5% かな、そのバリューの 1.5% みたいな価値が毎年マネジメントフィーでマスターワークスに流れていくというですね、まあ、まさにベンチャーキャピタルモデルな感じです。ちょっとマネジメントフィーが安い BC って感じですね。はい。で、ですね、これまでに、まあ、2017年に創業したので3年ほどやっているわけですけれども、
はい、
これまでにですね、80数点のアートを買いましたと。で、払った金額の総額が200ミリオンドル、まあ、200数十億円であると。で、今度それを買ってる人たちなんですけれども、23万人がサイドでサインアップしていると。
サインアップしている、そこはそうですね。
まあ、買ったとは言ってないんで、
はい、
サインアップ、まあ、アカウントを持ってる人が23万人いますと。
はい。
で、だいたい一月に2、3点のアートがオファーされますと。
なるほど。
まあ、そういうモデルですね。で、まあ、ディテールなんですけれども、その、はい、アートを買ってきて、それを分割した権利を売るっていうところで、はい、それって有価証券じゃないのと。いうことでですね、
はい、
証券取引委員会 SEC に有価証券として登録した上で売り出していると。
あ、なるほど。
いうものです。はい。
で、ちなみにアートの、その、所有権利は持っていても、じゃあ実際のアートはどこに？
あ、それはどっかに保管してある。
なるほど。
まあ、マスターワークスが所有してはいるんですね。
なるほど、なるほど。
で、じゃあどんなアートを扱ってるかっていうと、大体ミニマムで1ミリオンドル、1億円ぐらいのアートであると。はい、で、例えばアンディ・ウォーホール、キース・ヘリング、バスキア、バンクシー、草間彌生などなどと。
まあ、メインストリームモダンアートですね。
そうですね。
はい、
で、まあ、CEO が言ってるのは、その、アップ・アンド・カミングな、今出てきたばっかりのアーティスト、じゃなくて、
はい、
もうすでにバリューが分かっていて、まあ、淡々と価値が上がっていくことが想定されるアーティストに限って取り扱っていますと。
なるほど。
いうものです。で、ちなみにですね、こういうのをオルタナティブ投資と言います。
はい、
で、オルタナティブ投資は、株と債券、まあ、キャッシュ以外の全投資ものがオルタナティブなんですけれども、
はい、
代表的なものだと不動産。で、それ以外にも、
ですよね、
うん、コモディティとか、
うん、
カーボンクレジットを売買するとかですね、映画の権利、まあ、映画を作るところでまず出資して、
はい、
映画が当たったら山分けするみたいな映画の権利とか、
うん、
まあ、先ほど話もしてましたけど、うん、NFT とか暗号通貨といったものすべてがオルタナティブ投資なんですけれども、
はい、
ですね、大体今世界で、1000兆円市場だと言われています。 なんか数学が、数字が大きすぎてよくわからないんですけれども、まあ、いろんな推定値があるんですけれども、まあ、大体1000兆円台のどこかにあるのかなと。で、はい、それがですね、まあ、10から20% 毎年増え続けているというのが、まあ、複数の、こう、人の考える、平均値というか幅ですね。そんな感じになっていると。はい、で、その中でですね、アート市場は、2019年のアートのセールス、世界で64ビリオンドルでしたって言ってるんですね。なので、約7兆円ですね。2019年で7兆円のセールスが世界でアートでありましたと。
はい。
で、バリューで見ると、要は売買されなくてもすでに持たれているアートでも価値があるものっていっぱいあるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
うん、で、そういうの全部足したバリューで見ると、1.7 トリリオンドルあると言われていて、はい、これはですね、いくらだ200兆円ぐらいですかね。あるということですね。うん、まあ、それを扱っているんですけれども、はい、マスターワークスも、ファイナンシャル製品であるということを前面に押し出して売買していて、要はアートを持つ、アートをアプリシエートするために持つわけじゃなくて、はい、それが金融資産としてどんな価値を持つかだけを売買しているという感じのサイトになってます。
なるほど。でもはっきりしてて分かりやすいですね。
そうですね。で、平均的なユーザーはというと、だいたい1アートあたり5000ドルぐらい、まあ、50万円から60万円ぐらい投資をして、
はい、
で、年間じゃないですね。これまでトータルでだいたい3万ドルぐらい投資してる。350万円ぐらい、
はい、
というのがマスターワークスの平均的なユーザーであると、
うんうん
う
ん、
いうことでですね、なんかこう数万円とか数千円みたいな本当に小さい額ではないと。
なるほど。ある程度集まった感じで、まあ、反対に言えばもうかなんていうんですか、絵画を、まあ、テスラ株とかそういうある程度承認されたものとして見て、そうそうそう、まあ、その権利を売買することでの利益を見るってことですよね。
そう、まあ、オルタナティブ投資の一環ということですね。
はい、はい。
というのが、マスターワークスでした。なので、この10月で一気にユニコーンになるというですね、とってもバブリーな感じ、
ね。そうですね。
ですね。まあ、去年から、世界の政府がお金をすり続けてるわけです。景気を下支えするために資金を市場にドカーンと国が放出してるんですけれども、
はい、
アメリカドル、US ドルで、だいたい 20% から30% 去年からの1年間で増えてると言われていて、はい、この余ったお金はどこに行くんだろうというのの一つが、このオルタナティブ投資市場であるということですね。
なるほど。
いいことなのか悪いことなのかよくわかりませんが、唯一いるのは、キャッシュで持ってたら負けっていう感じですよね。
ですよね。何らかの形で、うまくどれだけ多くの利子を短期間でつけるかっていうことですよね。
まあ、利子という
利息です、利息です。
利息というか、なんていうか、まあ、物の値段が上がるというふうに見ることもできるんですけど、
うん、
ドルの価値がどんどん下がっていくというふうに見ることもできて、
う
ん
う
ん、
まあ、確かにそうですよね。
はい。なので、価値が下がらないものを買うにはどうしたらいいかっていうことで、
うんうんうん、
キャッシュを持ってると、持ってるだけでどんどんどんどん目減りしていくと。いう感じがしみじみするわけですよね。
もうキャッシュと現金と金では間に合わないんですかね。
こう現金持ってたら減る一方でしょ
う。そうなんですよね。そうなんですよ。
なんか、シリコンバレーの生活っていうのでよく思うんですけれども、
はい、
なんか現金持ってたら負けって感じ。
そうですよ。たまにいますよね。よく聞く現金貧乏とか、現金、今キャッシュが手元にないから苦しいけど、資産は実はいっぱいあるんだって言ってる方って結構いらっしゃいますね。
なんか、だって、家とか3倍とか4倍になってるじゃないですか、ここ10年。
そうです
よ。15年で。だから、はい、キャッシュで持ってたら、十数年前の3分の1の家しか買えないってことですからね。
本当にそうですね。だからこそ、うん、前回というか、まあ、以前お話ししましたパカソのように、絵画ではないですけど、家を分割で所有するという、
そうですね、
そういうところも増えてる。そういう投資も出てきましたね。
そうですね。まあ、全般的にこのオルタナティブ投資周り、のベンチャーって毎月何らかの会社が資金調達をしている感じで、もちろんまあ暗号通貨とか NFT がすごく多いんですけれども、不動産周りとか、はい、なんか 変わったコモディティ系とかですね、まあ、いろんなところが資金調達をしてますが、マスターワークスはその中でもアート狙いでしたというものです。は
い、ということで、また来週もこのクラブハウスよろしくお願いします。で、私どもオープンアイデアハブよりお知らせがあります。私どもの11月ウェビナーなんですけれども、来週火曜日ですね、月曜日、日本時間の火曜日11月9日朝10時から11時15分、アメリカ西海岸11月8日の5時から6時15分にて、リテールテック、淘汰の後に残った DTC の勝因とはという、ウェビナーをしております。なんと初回は無料のトライアルで実施中ですので、ぜひ私たちのウェブサイト open-i.net より、ご登録ください。かなり面白い内容となっております。ちかさん何かお出しすることございますか？
あ、いや。いや、皆さん、あ、そうだ、録画もありますので、はい、当日参加されない方も、もしご興味があればご登録ください。
はい、で、しかも、初回トライアルで無料でも、前回ですね、のサイバーセキュリティのお話も、なんと、録画、それから資料をゲットすることが、登録することでできますので、かなりお得です。よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。